トリグの夜な夜なレディオ。はい、今日もよろしくお願いします。トリグです。これは夜な夜なやってるからですね。夜な夜なレディオなんですけど、まあ子供が寝静まった後とか、そうやね、早朝とか、そういう誰も邪魔が入らない時間にですね、こっそり収録をやっております。まあ趣味みたいなもんですけど、はい、情報発信っていうのはずっとね続けていこうと思ってまして、情報発信ってすごい大事なんですよ。お金の本質みたいな話をね、ちょうどホリエモンがやってた記事とかを昔、もうでも何年前とかなのかもしれないんですけど、読んで、でその頃僕もお金の本質って何やろうなとかいろいろ考えてた頃だったんで、すごくしっくりいったのがありまして、はい、それは信用の話ですね。はい、お金の本質っていうのはこう信用やという話がすごいこうしっくりいったと。で、実際にまあ今企業もね、もう大きいとこ狙いに行ったりとか、まあいろいろこう、経済の中にどんどん入っていってて、で、まあ実際にお金って実体がないんで、すごく曖昧なものなんですよね。だからお金があるようでないと、つまりあると信じてやっとるわけですね。じゃああると信じてるってことは、お金があると信じるために何が必要かと、お金をじゃあ貸しましたとか、お金をあなたに預けますとか、そういう行為をしたときに、なぜそれが成立するのかっていうと、その人を信用してるからなんですよね。基本的には、完全に信用取引なんです。もうベースは。現金と、まあ、信用っていうのはほぼ一緒のことでですね、信用を後で換金化するとかですね、まあ、信用があるからこう、物を動かせると。で、そうすると結果的にお金もついてきたりとか、まあ、お金があるから信用があるっていうのもあるので、まあ、ぐるぐる回っとるわけですね、それが。まあ、クレジットということなんですけど。はい。なので、まあ、情報発信何がいいかっていうと、情報発信をしてると、クレジットが先に溜まるということです。信用を無料でこう発信したことによって、あの人は、ま、何らかの信用できる人やと、いうことがこう溜まっていくわけですね。例えば、まあ、ちょうどメールで、ご連絡来たんですけども、どっかのビジネススクールみたいなところで、こう、教えてる人が、鳥居さんのメール講座参考にさせてもらって、ちょっと、カスタマイズして、こう、教えるとこに活かしてもいいですかとか、例えばご質問されたりとかね、するんですけども、ちょいちょい。で、その全然いいよって言って、言ってるわけですよ。で、その時にわざわざ、こう、なんかね、お金取るとか、うんぬんではなく、もう全然いいよということです。全然いいよという行為は、結局、信用を僕が貸し出したというか、信用を貯めたってことなんですよね。でも、信用残高っていうのは結局貯金と同じもので、何かあった時に、僕はビジネスをやるとか、新しく、例えば何か探してる。もしくは、例えば、提携できるビジネススクールを探してるとかですね。その時に、その人の信用を貸し出してるわけですから、何かで回収できると。それが直接またキャッシュになることもあれば、違う形でコラボして、全然違うところを紹介してもらって、結果としてマネタイズするとか、いろんなことがあると思うんですけど、結果としてこう回ってるわけですね。信用とキャッシュっていうのはぐるぐる、行ったり来たりしてるわけなので、で、先にキャッシュがないんだったら信用を貸せばいいだけなんですよ。信用を発行すればいいと。自分印の信用券というのですね、まあ日本は日本、銀行がこうね、日本円を発行してるわけですけども、同じような行為が自分でもできるということです。信用を貸し出して流通させていくと、いうことをすると、後で回収ができるということなんで、ぜひですね、情報発信っていうのは、本当にみんなが自分のオリジナリティを出してやっていってほしいかなというのを常に思っています。それが本当に命を救ってくれることにどんどんなっていくと思うんでね。はい。引き続き、まあ、いろんな形で僕もやっていけたらいいなと思ってます。はい。じゃあ今日のご質問ですね。ワンポイントアドバイスのコーナーですが、今日いただいた質問は、現在、自社で複数事業を展開しています。で、事業展開中の何か自社に溜まってるこう強みとか、人脈とか、なんかそういうのをうまく活かして、新たに新規事業をやりたいと思ってるんですけど、うまく、ちょっとアイデアが行き詰まってます、みたいなご質問をいただいて ております。はい。よくあるパターンかなと思うんですよね。社内新規事業とかね。あと、新規事業コンテストとかやってる大手さんとかも結構ありますよね。僕いたリクルートっていう会社も、もう、ニューリングやったかな？確かもう名前変わってるかもしれませんけど、社内でこう、いわゆる社員が新規事業のプランをこう立ち上げて、で、それが通ると、なんかコンテストをやって、優勝したりすると、会社からお金が出るんですね。で、部署まで作ってもらえたりとかして、はい、どうぞ、みたいな感じで、で、そっからそれでもう本当にフォイプがいわゆるファウンダーになって事業を推進するみたいなこととかも実際に行われて、それで立ち上がった事業もいっぱいあるみたいな会社だったりするんで、まあ、自然な流れとして、自社の中で、新たにイノベーションを起こさなきゃいけないって、まあ、今後は多分より増えていくと思うんですね。事業のサイクルが短くなっていってますんで、ライフサイクルというか、事業がこう、終わるスピードっていうのは短くなってしまうと。で、フォーフルで新しいものをどんどん生み続けなきゃいけないとか、そういうニーズっていうのは増えていくんじゃないかなと思ってます。で、まあ、大体でも結構行き詰まるんで、ケースやっぱ多いかなと思うんで、まあその辺についてちょっとワンポイントアドバイスですね。はい、今日のワンポイントアドバイスは、新規事業を社内でやるときも個人的欲求でスタートした方がいいよっていう話をお伝えしておきます。はい。まあ個人的欲求、つまりですね、なんか自分が見つけた問題とか、自分がこうした方がいいと思ったとか、そういう、皆さんの意見ではないものですね。本当に単純な自分個人に、根付いた、こう、スタートっていうのをした方が、よほどうまくいくんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあ、いろんなケース、まあ、こういうご相談いただくケースもありますし、実際に、いろいろ、見てきたんですけども、そういう社内でですね、事業プランのコンテストとかやっても、やっぱり、いわゆるイノベーションのジレンマとかよく言いますけど、例えば大手企業の中で、あるあるパターン1は、そうだな、結局、大きい事業を、1%、例えば100億円の事業を、1% 改善すると、1億円、例えばもう売上出ますとか、もしくはもう純利で出ますとか、なんかそういうその、まあ、大きい事業っていうのは、結局もう、こう、スピードがついてる状態なんで、ちょっと頑張っただけで、リターンも大きいわけですよね。どんどん、事業っていうのは当たり前なんですけど、推進力がどんどんつくんで、まあ、慣性の法則みたいなもんですけど、一回走り出したらなかなか止まれないっていうのと一緒で、逆に言うとこう、事業も動き出すと、どんどんこう、力入れなくなっていくわけですよ。だから最初の、動き出す瞬間ですね、アクセル踏んだ瞬間が一番、ガソリン消費するのと一緒なんですね。なので、そういう既存事業で大きくなって、スピードもついてるやつちょっと改善した方が結局会社のためになるやん、みたいなのがよく起こる、まあ、イノベーションのジレンマだと思います。これは、まあ、結局小さい事業をどんだけ頑張ってもですね、ゼロから作って1億円利益出すとこまでって結構やっぱ大変なんで、その間に見捨てられたりとか、結局儲からんやんけって言われたりとか、あと社内で結局そっちの大きい事業の方の立場がこう、なんか弱くなっていってですね、小さい事業の立場が弱くなっていって、結局例えばエンジニアが必要なんだけど、全然人材もらえないとかですね、そういうこと起こったりしますよね。これあるあるパターン1かなと。社内事業のですね。で、社内事業のあるあるパターン2は、自社内でカニバルっていう、パターンが、これも多々あると思います。カニバルっていうのはこう、食い合うってことですね。例えば、そうやな。じゃあ人材事業やってましたと。で、人材事業がメインで、そっちでじゃあ20億売ってますと。で、ある程度こう、そっちが盛り上がってきて、まあ盛り上がってきてるというか、まあ盛り上がりましたと。で、ある程度20億じゃ利益出てて、もうかなり大きい事業になってるっていう時に、新規事業をやりますみたいな話になってですね。で、それがこう、うまくいってしまうと、こう、既存事業の売り上げちょっと食べちゃうんじゃないかと。競合、社内競合してしまうんじゃないか、みたいな、 疑惑が、大きい部署の方の人たちを脅かしてしまってですね、こううまくいかないと。企画出した時にこう突っ込まれたりとか、しますね。します。本当に。はい。そういうあるあるパターンがいろいろあるんで、で、まあ、もう一個あるかな。あるあるパターン3は、本当に全体的に、調整しようとして、まあ、これが今回、個人的欲求でスタートした方がいいって言ってる一番の原因なんですけど、全体的にですね、なんか強みっぽいものをうまく活かすとか、あともなんか事業のスタートが、そもそも既存の事業の、何かしらのその数字を伸ばすためのなんかサブみたいな扱いにでスタートしてしまうとかですね。なんかそういうのが結構多いんですよ。会社全体のバランスとか強みとかうまくなんか今あるものを活かそうとした結果、どうでもいいものが出来上がってしまうということがよくあるので、なんで、まあ、この方にもお伝えしたんですけど、いや、もう無理やり今の授業とか、今の授業、これやってるからこれやるとかですね、もしくは、今の授業で培ったこういう人脈があるからこれやるとか、なんかそういう思考だと、多分イノベーション起きにくいから、もう本当に個人的欲求ですね、会社のこと一回忘れて、もうあなたが思うことを起点に、ビジネスプランっていうのを考えた方が絶対いいよっていう話です。はい。例えば、なんかもう自分が営業現場でもうあまりにこう、苦労したからなんかそのそもそも営業が楽になるような仕組みないんかいっていう話にしたりとか、そういうその自分の体験とか自分が見たもの自分が感じたものっていうのをベースにやると。で、そうすると自分の中にこう軸があるんでね、なんかこう、例えばさっき言った競合するとか言った時にも戦えますし、いや、絶対にここにはこういうニーズがあって自分はこうした方がいいと思うから、予算分けてくれなのか、もしくは競合事業とちょっと食い合っててもこれをやるべきやとか、そういうその主張が湧いてくるんですけど、もともと最初のスタートから全体のバランス取ろうとしてスタートすると、絶対に横やり入った時にこけますんで、そういうことですね。はい。あとやっぱ個人的欲求で見てると、必ず何かの原体験があるんで、何かうまく組み合わせたような事業って大体うまくいかないんですけど、たった一人がめっちゃ困ってるのを見たっていう事業って大体うまくいくんですよね。なんでかっていうと、ニーズがあって問題解決できればお金払う人が現れるからなんですけど、ビジネスは。ということで、もういいことだらけなんでですね、ぜひ個人的欲求で、原体験、なんかこう自分が感じたことから起点にスタートするというのをおすすめします。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、ワンポイントアクション。おすすめのアクションはですね、まあ、一旦もう新規事業のことを忘れるぐらいいいと思います。新規事業のことを作らなあかんと思ってると逆に浮かばないんで、忘れて。で、普段の自分の仕事の中で、とにかくサボりまくることですね。ぜひやってほしいです。もう、あらゆることをサボろうとすると。例えば自分が、まあ、ピンのプレイヤーで、末端の営業マンだったら、もう営業をサボろうとするでもいいですし、なんか部長とか、要職にあるんだったら、その部署で持ってる事業目標を達成するために、できるだけサボって達成できんかなって考えてみたりとか、そうやってですね、とにかく楽をしようとすると。楽しようとすると、無駄が見つかるんですね。これすごい実は大事やと僕思ってて、結局、ビジネスプランというか、イノベーションというのはコストの削減なので、ある願望を達成するのに今10パワーかかってるけど、同じとこまで1のパワーでいける。これがイノベーションなんですよね。だから、そもそも10かかってる場所を見つけれるからなんですよ、うまく。10かかってでも行きたいと思って、人々が行っているような行動を見つけるってことですね。で、そうなると、とにかくですね、無駄に敏感にならないとダメで、とにかくあれも無駄やな、これも無駄やな、もう なんていうかな、目につくもの全部無駄で、削減してやろうっていうような視点で、今の仕事に改めて取り組んでもらうと、必ずいろんな無駄が、あとお客さんの無駄とかね、お客さんと喋ってる時に営業現場でお客さん無駄なこといっぱいしてんなみたいな風に思ったら、それも一つイノベーションの種なんですね。なのでもうとにかく楽しよう、サボろうと思ってですね、行動すると意外と見つかりやすかったりしますから、それを意識してちょっと変にいい事業を作らなあかんという視点からね、サボろうみたいな視点に変えてもらった方が、よっぽどいい案出ますんで、ぜひ試してもらいたいかなと思います。はい。 ということで、今日のワンポイントアドバイスでした。はい。同じようなね、社内イノベーションを起こさなきゃいけないとかいう人は、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。